いかがお過ごしですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、富田清美です。今日も賛美歌と聖書のメッセージをお届けします。原田のりおメッセンジャーがご一緒くださっています。
はい、原田のりおです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎月第1週は皆様からのお便りとともに過ごしてまいります。栃木県那須塩原市の赤澤茂さん、入院中の病院からお便りくださいました。少し長いお便りでしたので抜粋してご紹介します。世の光生き生きタイムの皆さんへ。私は縁あって新約聖書を時々読んでいるものです。この番組はかつて通っていたキリスト教会とか通学していた立教大学の礼拝堂、僕が小学校3年からやっていたボーイスカウトの活動を思い起こさせてくださいますとくださいました。
はい、赤澤さん、お便りありがとうございます。私も青春時代、世の光の番組を入院先のベッドの中で聞いていたことがありました。世の光キリストは時代や地域を越えながら今日も赤澤さんの人生に光を照らしてくださっていますね。
赤澤さん、早く退院できますようにお祈りしています。続いては富山県からです。南砺市の時田珠樹さん、いつもお便りありがとうございます。2024年は新年早々に大きな災害で、穏やかな正月でなくなってね。被害に巻き込まれた方、体に気を配ってお過ごしくださいね。ただそれだけしかできないけれど祈っていますよ。先日放送、病気で苦しんでいられる方のお手紙、考えさせられました。自分もそんな立場のこともありましたのでね。今はなんとか杖頼りに歩けるようになりましたけれどもね。これが人生の試練なのでしょうかね。心に残ること、苦しい思いが多いような気がするような。昨年は引っ越し荷物の整理をしたり、いろいろな書類揃えるのに回っていて、世の光も落ち着いて聞けなかったけれど、なんとか区切りできたかと思っています。自然災害に遭われた方、負けないでください。くれぐれも体に気をつけられてくださいね。係の皆様、健康で放送してねとくださいました。
はい、時田さん、お便りありがとうございます。本当に今日も試練の中にある方々を世の光キリストが支え、力を与えてくださいますようにと、私たちも、そして今日の番組を聞いてくださっている方々と一緒にお祈りしていきましょう。
時田さん、お引越しの後どうされたかなと思っていましたけれど、お便りいただけて嬉しいです。ありがとうございました。熊本県荒尾市から三田博之さんです。私、2023年は人生の中で最悪の年でした。3月兄を亡くし、5月と12月交通事故に遭い、入院はしなかったものの20日間の通院、そして仕事で夜勤から外れ日勤のみになったので、給料が月2万円以上も下がり、この物価高に下がって四苦八苦しています。世の光生き生きタイムを聞いていると、まだまだ辛い出来事に遭遇した方のインタビューがたくさん聞けて、私も頑張って生きていかなければならないと強く感じていますとくださいました。
三木田さん、お便りありがとうございます。いや、三木田さんも大変なところを通っていたんですね。ふとキリストの心を映し出したようなパウロがローマのクリスチャンたちに送った手紙の中の一節を思い起こしました。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。一緒にこれからも歩んでいきたいなと思わされています。
三木田さん、今日も聞いてくださってるでしょうか。またのお便りお待ちしています。埼玉県入間市のラジオネーム猫大好きさんからのお便りです。女性の方です。朝起きると文化放送をつけるのが習慣です。この時間は多宗教もたくさん放送していますが、世の光生き生きタイムはとても元気で明るい感じです。私は家の近くに入間愛の教会という教会があり、縁あって行くようになりました。コロナで教会に行かない時期もありましたが、去年のイースターに再び誘われて行きましたら、皆さん元気で私も元気になり、そこから毎週通い、7月に洗礼を受けました。イエス様が罪がないのに十字架にかけられたことが痛々しく、それなのにご自分を傷つけた人を許してほしいと神様に願われたこと、辛い気持ちでいっぱいになります。手話を勉強しているので、 教会では手話賛美をやらせていただき、とても感謝しています。聖書の勉強はまだまだですが、教会で毎週先生が、今日はここと取り上げて教えてくださる一節一節をよく聞いて納得していますとくださいました。
はい、猫大好きさん、お便りありがとうございます。そして洗礼を受けられたということ、おめでとうございます。嬉しいですね。
おめでとうございます。
いや、それから今手話賛美をなさっていらっしゃるとのこと、はい、まあ、聞こえる歌が見える歌になったっていうことでしょうか。
うん、はい、
ね、心に優しい風が吹くような感じがしていいですね。
はい、猫大好きさん、ありがとうございました。それではここでバイブルメッセージ、私の喜び、私の助言者と題して、原田則夫メッセンジャーがお話しくださいます。聖書を読みします。旧約聖書詩編119編18節19節24節です。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことに。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。あなたの里しこそ私の喜び、私の助言者です。
今読んでいただいたように、これらの祈り願いから、どんな時にも神様の御教えを心を開いて受け入れながら人生の旅を続けます、そういう詩編の詩人の謙虚な姿勢が伝わってきます。とりわけ詩人は、私の助言者という表現に自分の思いを託します。神様の悟し、御教え、御言葉が私の人生のカウンセラーなんですと歌うのです。実はこの神の悟し、御言葉が人となって私たちの世界に来られたことを聖書は私たちに語っています。そうです、救い主イエス・キリストです。神の栄光、そして恵みと真実に満ちておられるお方です。このキリストこそ、今日の私の喜び、私の助言者となるお方なのです。今から40年近く前になりますが、1986年11月、ニューヨークシティマラソンが行われました。マラソンが開催された4日後、大会のゼッケンをつけた人がまだうちの近所を走っていると、大会本部に連絡がありました。新勝者の部に参加したアメリカ人男性、ボブ・ウィーランドでした。両足のない彼は手に厚い革の手袋をはめ、腕をテコのようにして地面を這うように体を前へ前へと進めていたのです。大会関係者はゴールにテープを貼って待ちました。彼はゴールした瞬間、両腕を高く掲げながら大きな声で叫びました。 Praise the Lord、 主を賛美します。イエス様ありがとう。 42.195 キロを4日と2時間48分17秒、2万人の参加者のうち1万9413位でした。ボブは言います。僕にとって問題はスタートすることじゃない、ゴールすることなんだ。彼はベトナム戦争に衛生兵として派遣され、そこで地雷を踏み、両足と胴体が真っ二つになって吹き飛んでしまいました。その時彼は、自分は神様から見放されたと思ったと言っています。けれども、その彼がイエス様ありがとうと叫んでいるのです。彼は1982年9月、アメリカ大陸4479キロを腕で3年8ヶ月と6日かけて横断したとき、こう語りました。これまでもこれからも私は主イエス・キリストと共に生きていく。キリストを思うと自然と力が湧いてくる。ゴールが競技場であろうと天国の門であろうと、私のレースは一度に一歩ずつ進んでいく。キリストがボブの人生の私の喜び、私の助言者となり、伴走してくださっていたのです。私たちの人生の旅には、言葉にできない試練や苦難の場面がたびたび訪れます。けれども、それらを乗り越え、ゴールを目指し、喜びの旅を続けたいと思います。そのために、神様の悟し、御言葉が人となって私たちの世界に来られた人生のカウンセラー、私の助言者キリストを心に迎え、この方と共に 歩みませんか。神様の祝福があなたの上に豊かにありますように。
今日の番組いかがでしたか。今月のプレゼントは A4 サイズのシックなノート型バインダー、抽選で30名の方に差し上げます。バインダーを開くと右側には書類を挟むクリップとメモノート、左側には多機能ポケットがついて iPad などを挟んで持ち運ぶこともできます。色はソフトレザー風に仕上げた重量感のあるブラック、世の光 The Light of the World と聖書の言葉を英語で印字したボールペン付きです。ご希望の方はプレゼント名を明記の上、番組の感想とお名前、年齢、ご住所を書いてお申し込みください。メールでのお申し込みはmail@yonohikari.com、 世の光のホームページからもお申し込みいただけます。おはがきなどの宛先はこの後お知らせします。匿名希望の方はその旨をお書き添えください。なお、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。